岩手医科大学医の力、先週に引き続きましてテーマは小児転換について、お話は小児科学講座助教の谷藤幸子先生です。今週もドクター日誌と一緒にお話を伺います。谷藤先生、日誌よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
さあ、ちょっと先週衝撃的だったのは、転換ってなんかもう痙攣の発作のことっていうふうに思っていたんですが、違ったっ
ていうね、皆さんね、白目向いてガクガクぐるぐる震えてというふうなね、そのイメージが多いと思いますけど、決してそればかりじゃなくてということでしたよね、しかもそれが脳のこう全体がこうバーッと一気に脳神経細胞が興奮するものから、局所的なものから、そしてある共通の症状を持った転換の分類のところを、なんか症候群というふうな、いくつかの転倒転換とかね、いろんなそういう名前の付けられた転換のものね、紹介していただきましたけども
、谷藤先生、その痙攣しないこうぼーっと時が止まってしまうようなタイプの症状もありましたよね。
そうですね、小児血心転換ではそういった症状になります、
あとビクってなるやつね、しょっちゅうビクビクってなるようなやつとかね、身を黒にってね。
ちょっとその振り返ってみますか、どんな種類があったのか、子ども特有の転換、ウエスト症候群、
はい、ウエスト症候群、乳幼児期に見られる、一瞬グッと力を入れるようなのを繰り返す症状ですね、
そして小児血心×神と書く血心転換、
過呼吸などで誘発されやすいぼーっとする症状です、
あとの受験部受験部みたいな長いやつもありましたね、
中心側頭部に極波を持つ自然収束性転換、
はい、実は一番多いタイプで、夜寝ている時や朝寝起きの時などに変則の顔から始まるような症状、ピクピクする症状、よだれを垂らしたりピクピクしたりして、それが全身に広がって全身痙攣を起こすこともある。
自然収束性ということで治療はないというねお話でしたけど、
まあ、自然に年をね、こう少し18歳くらいになれば収まってくるという
です
、
ね、そうですね。
でも親も本人も心配だなとね、先週思ってお話を伺いました。
治療する場合もあるんですけれども、はい、そうですね、場合によっては様子を見ます。
そして若年ミオクロリン転換
ですね。
それは一瞬のビクッとする症状ですね。
ネイリバナの授業中にビクッとするのとは違って、もうそれが日々の中でしょっちゅう繰り返されるようなやつ
ですね。
お味噌汁こぼしちゃうとかね。
そうです。
そういう話もありましたね、先週ね。
疲れとか光とかで誘発されることがありますね。
なるほど。さまざまなこういう転換というものが世の中に存在するってことがよく伝わったと思うんですけども、でもそれらをですね、こう一つ一つ、まあ、診断していかなきゃどれなのかとかね、分かんないですけど、今日はそういった今週はそういった診断とかに関係して、はい、あと治療もね、できれば教えていただきたいなと思いますね。
では診断の進め方、いかがでしょうか。
はい、診断を進めるためにまずは問診が大事ですね、どのような時に症状が出現するのか、体のどの部分の症状があるのか、あとは体のどのように他の部分に広がっていったのか、目の動きとか目がどこを向いていたのか、手の動き足の動きは左右差があったのか、あとは発作の最中呼びかけに反応があったか、あるいは発作中のことを本人が覚えていたか、あとは発作後の様子はどうだったか、発作はどのぐらい時間続いたのか、頻度はどれくらいかっていうところをまず問診で、どういう症状なのかを医者がまず理解をします。その後脳波検査や頭部 CT、 頭部 MRI 検査、血液検査等を進めていき、診断していくことになります。
多くの特徴ではその転換っていうのは、その脳のある部分が少しその転換の始まりで、でそこから全体に広がるようなパターンのものもあれば、一気に、まあ、もちろん脳全体がバーッと興奮する場合もあるんですけど、その発症の様式っていうか、それってのはある時は右手から始まる、ある時は左から始まりってことはないんですよね、基本的には。
同じところが原因だとすれば、同じような
発作パターンになります。同じ症状を繰り返してくるということ、
はい、ただ症状の原因によってはいろんなとこから発作の焦点があるような、難治な転換とかでそういう場合もありますけども、もともと原因があっての転換の場合は、まあ同じとこから始まる。
聞いてらっしゃるね、そのリスナーの方々のもし近くにねそういう方がいると、あれいつも同じような症状から始まるよねっていう、そういうのでこう気づかれるような場合もありますね。あと発作中こう全般発作とかって脳全体こうバーッとこう興奮するやつでも意識を失ってんだけど目は開いたりっていう風な特徴もあったりするんですよ。お目目は開いてるんですよ。だからさっきあのぼーっとしてるようなね、そういうやつもこう目開いてぼーっとしてることが特徴ですし、ガクガクブルブル震えてる時も目がこう開いてるんですね。
ということは問診があるよと思って聞かれたことに答えられるように様子をちゃんとメモしておくとか、
そうですね、動画に撮ってもらえると非常に分かりやすいです。ただミオクロミ放射のように短いのは難しいんですけれども、
常に撮ってなきゃいけない、YouTuber のように自撮りしなきゃいけない。
画像を見れば、
そうですね、画像を見るとより発作かどうかっていうのがこちらは判断しやすいので、例えば多い時間、食事中にいつも起こるんだとか分かっている場合にはこう動画を撮ってもらえるととても分かりやすいです。
大人の場合ね、その一人暮らしの大学生とかがそのぼーっとするような発作があったりとかすると気づかないわけじゃないですか。そうすると例えばそういう方は外来にいらっしゃると、この1ヶ月間であったかないか聞くと、まあ、大抵なかったというおっしゃるんですよ。
ところがそれは
記憶がないのですね。だそういう場合僕はどういう聞き方をするかというとですね、ドラマとかね映画とかを見てたら突然ストーリーや展開が変わったという、あれ時間飛んだっていうふうな経験してないとか、まあ、そういう聞き方をするとかですね、ある、まあ、お子さんの場合はね近くに保護者の方がいたりとか、でもそればかりでもない場合もあるのでなかなか難しいかもしれない。これがちょっと悩みどころなんですね、問診のね。
私はやっぱり親御さんに聞いたりとか、あとは友達に何か指摘されなかったかとかっていうのを聞いてますね。
で先ほどその脳波の検査、そして頭部の CT、MRI、血液尿検査とこうお話がありましたけど、これは全部やるものなんですか？
転換が疑わしいとなった時には、まあ、脳波検査、頭部 MRI 検査、血液検査、まあ、いずれも行うことが多いですかね。やはり最初の原因というものがどこにあるかっていうところを、あとは発作が全般性なのか焦点性なのかっていうのを知るためにも脳波検査は大事ですし、頭部 MRI 画像は原因となる場所がないかというのを知るのに大事ですし、血液検査では例えば代謝の病気とか何かこう基礎となる原因が隠れてないかっていうのを見ていくためにも必要になります。
脳波もね、その発作が起きてる時じゃなくてうまく捉えられないってこともあったりもするわけですよ。
そうですね、
逆にまあ脳波異常があったからといって全員転換かというとそうでもない時もあるので、
繰り返しだからこう取ったりするようなこととかもありますよね。
そうですね、
同じような何回も出るかどうかとか、
はい、あと脳波に異常が見られない場合に、まあ、でも発作が多いような場合には長時間脳波といって1日中こう脳波を取ったりして発作の時に脳波異常があるかどうかを見たりします。
遺伝子とか免疫が原因だったりする時もあるっていう先週お話を伺いましたけど、そういうところも血液とか、
そうですね、それは血液検査とか、そういったところで評価していくことがあります。
でこういうことをしても原因不明の場合もある
そうですね、はい、基本的には、まあ、熱とかもなく、はい、元気な時に痙攣を起こすようなことが2回以上あったりすると転換というふうに診断をつけて原因を調べて分からなくても治療に移っていくことにはなるんですけれども、は
い、先週のお話の中で7割の患者さんが抗転換薬で発作をコントロールできるというお話でしたけれども、そうなりますと薬物療法がメインになるんでしょうか？
そうですね、基本は抗転換薬による薬物治療が主流となります。ただ7割の方がコントロール可能ですけど、3割の方難治に経過する場合には例えば外科的な治療とか、あとは食事療法なんかもあります。あとは免疫を調整するような注射で行うような治療もあったりもします。
薬物療法というのは、
はい、抗転換薬という飲み薬を服用します。
だいたい1種類ですか？ 抗転換薬
は、いや何種類かあるんですけど、まあ、最近薬もかなり進化してまして、大体1種類でコントロールが良好になるような薬もあるんですけど、それでもなかなか2剤3剤併用しなきゃいけないような人もいらっしゃるっていうのが確かですね、
は
い、
そうですね、うん、転換薬の中には脳の神経細胞の興奮を直接的に抑える薬と、逆に神経を抑制を強める薬とあります。
なるほど。
でどういった薬が効くかっていうことは、脳波所見で焦点性か全般性かによって違いますし、あとはウエスト症候群なんかの場合は副腎皮質刺激ホルモンっていう筋肉注射をするような治療が最も効果的と言われていて、転換の種類を知ること、全般性か焦点性かということで効く薬を選んでいきます。
場合によっては入院も伴うということになりますね。
そうですね。ウエスト症候群で副腎皮質刺激ホルモン ACTH 療法と言われるんですけれども、これを行う場合は入院で行うことがあります。
なるほど。副作用っていうのはやはり薬を飲む場合にいつも気になりますけれども、どうなんでしょうか。
そうですね、どの抗転換薬もどこの ACTH 療法も副作用があります。で、眠気とかめまい、集中力の低下等が起こることがあります。あとは ACTH 療法の場合にはその他不整脈が起きたりとか、電解質の異常が起きたりとか、不機嫌になったりとか、さまざまな副作用が出たりすることがあります。
やっぱりね、薬っていうのはそれなりの効果もあれば、ね、それに相反するような副作用のようなものもありますからね。
治るまで飲めばいいというような感じでしょうか、それとも結構ずっと飲み続けることになるんですか。
ここが難しいところでですね、転換というのは治ったっていうのが難しい病気なんですね。もう二度と発作が起こらないかっていうのは、こう私たちにもなかなか判断がつきづらいところがありまして、基本的には 2,3 年ちゃんと転換発作が抑えられているのを確認して、脳波とかそういうものを見ながら総合的にやめていけるかっていうのを判断することになります。あとは転換症候群等で治っていくことが分かっているようなものに関しては途中でやめることができます。
なるほど。
だからその副作用との絡みも見ながら薬の量を調整したり、種類を変えてみたりということもあるということですよね。
そしてあとは外科的治療、手術か何か行うんですか。
そうですね、これは、原因がはっきりと、例えば頭部 MRI 検査等でこの脳の形成が異常であるというふうに分かったり、腫瘍が原因であったりすることもありますし、ここが原因だって分かる場合はそこを取るだけで治っていく場合もあります。でその他すごく難治性の転換で何剤も何剤も抗転換薬試したけどもうまくいかないっていう場合には、脳料理断といって右と左の神経をつなぐ脳梁と言われるところを切ったり、あとはですね VNS 治療といって迷走神経を刺激することで転換の発作が減少することが分かっているので、そういった迷走神経を刺激する機械を埋め込んだりといったこと
が、ちょうど耳の裏側後ろの方の首のあたりに迷走神経が走っているとかって、そこを電気刺激をしてあげるような治療法なんですね。
はい、瞑想というのは
迷って走る、自律神経とかを支配してくれてる神経なんですけど、なぜかその転換のあれも抑えてくれるっていう。
で外科的治療になると脳神経外科学講座の、
ところがこれがですね、我々脳外科の中でも転換専門医っていうのがあって、その転換専門医が主に扱うのが今の言った迷走神経刺激とか、そういうちょっと特殊な治療になるとそうなって、そうなるとちょっとそれを専門としているところにちょっと相談したりってなりますけども、谷口先生おっしゃってたのは、例えば脳腫瘍が原因だったりとか、ね、その場所がはっきり原因が分かっているところはそこを切り取ったり脳腫瘍を取ったりとかっていうふうなのはもちろん我々脳外科でもよくやる話ですね。
難治の転換の場合には転換外科のある施設に紹介したりとかしながら連携を取って外科手術も考慮しながらやっていくことになります。
ちょっと先ほど驚きましたのが食事療法、
はい、
というのもあるんですか。
そうですね、 これもちょっとどうして効くかっていうところがちゃんと分かってないところはあるんですけども、ケトン食療法といって炭水化物を減らして脂肪を多く摂取するような食事療法という食事療法が転換に効くことがあるということが分かっていて、こういった食事療法をすることもあります。ただちょっとバランスの悪い食事なので低血糖とか脂肪肝になったりとかしないかっていうのは注意していく必要があります。この食事療法はやはり難治性転換ですね、薬でうまくコントロールできなくてっていう時に試すことが多いです。あとはこれが効くって分かっている転換症候群もあったりするので、その時にはそれをこう選択肢として使う時もあります。
なるほどね。まあでもね、食事は本当大事ですからね。
そうですね、
やはり食べれないと低血糖になってしまったりするので、このケトン食療法を試すってなった場合にはやはり入院して
管理しながら、
そうですね、食事をだんだんこう糖質を減らしていくっていう風にする必要があります。
谷藤先生、2週目もあっという間に時間になってしまいまして、今週の締めというところでお願いしたいと思います。
はい、今週は診断と治療のところについて喋りましたけれども、転換患者さんの約7割は抗転換薬によって発作をコントロールすることが可能です。残りの3割の方は抗転換薬を内服していても発作が残ってしまいます。で、抗転換薬は脳に直接作用する薬であって、転換治療は年単位の長期間に及びますので、漢方薬のように安易に処方することは慎まなければなりません。さらに抗転換薬は発達段階にある子どもの脳に影響を与える可能性もあるので、投与量を含めて慎重に適切に抗転換薬を使っていくことが必要です。転換をよく知っている医師とともに相談しながら転換治療を行っていくことが大切です。
はい、ということで今週はここまで。来週は生活上気をつけることですとかお話を伺っていきたいと思います。